はい、今回は山本俊介選手でございます。
はい、
まあ、
そうですね、
ここに来てね、明日の鹿児島戦を前にちゃんと考えてインタビューの相手を探してるんだなっていうのを徳ちゃんやっぱり偉いなって思いました
いやいや、そりゃそうでしょうよと、はい、ということで山本俊介選手ですけれども、うん、あのゴーゴーレノファー、そうですね、シーズン前にご出演いただいた時にも、はい、一番まあ大切というか大事なその一戦として自分の中で鹿児島戦だというふうにおっしゃってたと思うんですよね、
は
い、
元鹿児島ですからね、
そう、フルスなんですよ、はい、去年まで、うん、本当にね、あの大事に思っているご本人がクラブなんですけれども、まあ、いよいよあのこの維新ミライフスタジアムでのホーム戦ということになりました。ということで、うん、思いとかね、はい、あとはまあ前節非常に悔しい思いをしたということなんですけれども、そういったお話も含めインタビューをしてきました、
はい、萩市出身のねフォワードの選手です。
はい、では山本俊介選手へのインタビューです、どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号19番フォワード山本俊介です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今シーズンはあの梅雨に関わらずちょっとホーム戦での雨っていうねゲームがかなり続いていますけれども、いかがですか？
そうですね、まあ、こんなにホーム戦で雨が続くっていうことは僕も今4年目ですけどなかなかないですし、あの今までサッカー人生で取り返し機っていうのを書いたことなかったんですけど、今年からちょっと雨が多いし、維新もちょっとピッチが滑りやすいっていうのもあって新しく頼みました。
スパイク、
はい、
そうなんですね。もう何かそういうこうなんというか、あの装備まで変えなくちゃいけないぐらいの感じ。
そうです、そんぐらい雨が続いてるんで、
ね、なってますよね、はい、さあそれでは、まあ、前節は勝ち点1を持って帰るというような一戦になりました。まずチームの目線で振り返られて山本選手どういう風に感じてらっしゃいますか？
いや、もう全くうまくいかなかったっていう一言に尽きると思いますし、うん、ベクトルというかチームとしてどういう風に展開していきたいかっていうのがなかなかこうバラバラだったというか、もう本当にこう全員の意思みたいなのが うまく共有できなかった試合だったと思います、うん、まあ、立ち上がりっていうのはもう背後を狙うっていうのはチームとして鉄則があるんですけど、まあ、その中でこうじゃあずっとロングボールを入れるのかっていうところと、うん、まあ、あとそのビルドアップに関してもやっぱり僕たち前線4枚のこう準備であったり、まあ、ボランチとこう後ろの距離感であったり、まあ、そこの距離感っていうのがやっぱり前線と後ろで間延びしてたのが、まあ、相手のこうプレスを食らって押し込まれたりその僕らの攻撃がこ うまくいかなかった原因なのかなと思います。
なるほど、まあ、そういった、まあ、それに少し関連するのかもしれませんけれども、なかなかそのセカンドボールが拾えなかったりというところもそこに少し要因はあったりするんですかね？
そうですね、まあ、本当にこぼれるボールがほとんど水戸さんが前向きでボールを拾われてましたし、まあ、本当に距離感が悪いからああいう風にセカンド拾えなかったり、まあ、前線もこう個人で収めたりキープするっていうのをもっとしなければ、まあ、時間が作れないですし他の選手にもっと負担がかかってくるので、まあ、前線の選手もやっぱりそこを頑張って収めてあげたりっていうのをしないといけなかったなと思います。
なるほど、
まあ、まず本当に亮さんが、まあ、ここ数週間言われてるのはやっぱり意識のところでやっぱ原点回帰っていうのを言われてて、やっぱりこう立ち上げてから開幕して、うん、チームがいい状態の時っていうのはやっぱりこうジョグスピードだったり、うん、その初速準備スピードっていうところが早かった。 それがいい試合につながってたと思うんですけど、まあ、ここ最近の試合はやっぱりそこを相手に上回られていたり、うん、まあ、本当に水戸さんは降格圏にいるチームで本当に危機感っていうのを持ってやってきてたので、うん、そこのこう意識の差っていうのが出たんじゃないかっていうふうに言われて、うん、まあ、そこをこうまず意識のところを今言われてます。
うん、今のその状況っていうのは山本選手からするとどのように捉えてますか？
こう最初の気持ち意識っていうのをまず持つことがすごく大事だと思ってて、まあ、去年で言えば鹿児島は3連敗してから監督が変わってこう意識のところをしっかりもう一回整えてそこから昇格まで持っていったっていう自分は経験をしているので、本当に今こう勝ててないというか、こうなんていうんですかね、試合内容もあまりこううまくいってない、まあ、そういう時期を乗り越えれば もっといいこう景色が見れるというか、本当、まあ、綺麗事じゃないですけど、もう本当にこの苦しい時を乗り越えないとずっとこれが続くと思うので、もう本当にまず意識のところからやっぱりもう一回本当にキャンプの時とか、まあ、そのぐらいの気持ちを持ってやらないといけないと思いますし、逆に言えばここを乗り越えれば本当にもっともっと上が見えてくると思うので、こうチームとして今本当に総力が試されているのかなと思います。
そういう意味ではこのタイミングでやってきましたね、古巣戦、鹿児島戦で、はい、しかもホームでの、
はい、
何か運命的なものを感じますね。
そうですね、はい、まあ多分、前期やった時とはどっちかというと逆の、なんていうんですかね、僕たちはあの時は調子良くて鹿児島は調子悪くてっていう、でも今はどっちかというと逆の立場というか、僕たちちょっと苦しい試合が続いている中で鹿児島はあまり負けてなくて調子良さそうなので、まあ、逆に言えばここで僕たちが勝てばまた波に乗れると思いますし、まあ、それがこの古巣戦というのは、まあ、個人としてもまあ気持ちが入らないわけにはいかないという感じです。
そうですよね、はい、まあ、あの本当に開幕前からその鹿児島戦に関しては本当に強い思いを持っているんだとおっしゃっていましたけれども、ついにホームでというところにもなります。お知り合いとかサポーターさん、それこそ鹿児島のサポーターさんとか来てくださったりとかしそうですか？
そうですね、もう前回水戸戦終わってから、まあ、すごく鹿児島の選手からも連絡来ましたし、まあ来週だなっていうふうに言われましたし、まあ、あの鹿児島でお世話になってた、うん、あのカフェの人だったりっていうのも、まあ、わざわざ山口まで見に来てくれるっていう連絡もくださったので、まあ、そういう縁のある方々と試合できたり、こう試合見に来てもらったりっていうのが、やっぱり来てくれるっていうのがすごく嬉しいので、まあ本当にすごく楽しみです。
愛されてたんですね。
いや本当嬉しいことですね。
その鹿児島はそれこそ前半戦で戦った時とは監督さんが変わられていますけれども、はい、試合というのは見てらっしゃるんですか？
そうですね、見れる試合はこうフルで見てます、
うん、いかがですか今の鹿児島は。
まあ、攻撃陣のやることっていうのはそこまで変わってないのかなと思うんですけど、なんていうんですかね、このところ球際であったり強度のところっていうのは今の監督さんになってからこう一つギアが上がったというか、うん、守備はもう失点数は確実に減ってるので、うん、守備は強固になってますし、うん、前やった時よりかはもっとこう強度高いのかなっていうふうに感じてます、うん、もうそこをいかに崩していくかっていうのはもう前線の選手は危機感を持ってやらないといけないと思いますし、うん、本当に失点数が減ってるっていうことはやっぱり守備は強固になっているので、うん、そこをいかに崩していくかっていうのがこう勝敗の分かれ目になるんじゃないかなと思います。
そうですね、いやもう本当にフル戦でしかもホームでできるこの試合でもう得点が、しかもホームでのゴールが欲しいですね、
はい、そうですね、もう、まあ、個人としてはシュートまで持っていけてるのでそこまでこう悪い印象はないんですけど、やっぱりゴールを決めないといけないので、まあ、それがこのタイミングフルス戦でホームでっていうのは取らないといけないというふうに感じてます
そうですね、はい、山口サポーターの方、さらにはその鹿児島サポーターの方が来られると思います。そんな皆さんに向けてメッセージをお願いします。
あの前期鹿児島のアウェイでやった時も、もう すごい雰囲気でやらせてもらいましたし、まあ、それを次はこう山口でできるっていうことなんで、まあ、たくさんの鹿児島サポーターにも来てもらいたいですし、まあ、雨予報ですけど、まあ、そういうのは関係なく、やっぱり薩長ダービーっていうのは、まあ、他のダービーにも負けないような盛り上がりをこう作っていきたいと思いますし、まあ、それ僕たちはピッチで、サポーターの方々はこうスタンドで盛り上げていけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、前回は前半で交代しちゃってるんで、ね、後半から交代しちゃってるじゃないですか、
うん、もう
だからなんだろう、もっとプレー見たかったなとは思ったけど、
そうですね、まあ、前節に関しては山本選手ご自身ももう何もなかった試合だということで、もう本当にこう、はい、自分の課題が多く見つかった、そんなお話もされていたので、うん、まあ、その悔しさをこのタイミングで鹿児島と当たるのでね、
はいはい、
ぶつけたいという話でしたね。
なるほどね。
ああ、
まあ、その最初まだね、疲労がないうちとかってよく今のレノファってね、割と縦にこう長いボール出してっていうところから入るじゃないですか、 でそれ相手も分かってることで研究はしてきてるわけだから。でも僕ね最初の時間帯がね、
はい、
すごい大切だと思う。まあ、どの試合もそうなんだけど、特にね暑い晴れたフォームで先手を取れるかどうか、
うん、
でひょっとしたらね、まあ、状況によっては、まあ、試合前1時間ぐらい前のね会議とかで飲水タイム取るかどうかみたいな判断もあったりとかもするかもしれないですけど、
そうですね、
もうそういう状況になってくるとね、うん、やっぱり先手必勝の特に夏場はそんな気がするな。
そうですね、ここ数試合やっぱりその、うん、入りのところ、うん、悪くはない試合ももちろんあったと思うんですけど、はい、そのサッカーのベースの部分というか、はい、その球際だったりとか、うん、まあ、ボールダッシュするところとか、はい、奪ったら奪われたら奪い返すとか、うん、そういう、こう前半戦にできていたことがなかなかその相手よりもできないっていう試合が多かったんですよね。
そうですよね。
だからそれを今のこの暑い中で、うん、しっかりその原点に帰るって監督はおっしゃっていましたけれども、はい、その部分で上回れるか頭から、うんうん、これがすごいポイントになるんじゃないですかね。
さて梅木がいなくなってフォワードどういう風に、まあ、前回山本と若月並べてきたけど、そこにどんな風に例えば川野とかね、
はい、
五十嵐とか関わってくるか、
末永選手もね、
本当ですよ。で2ボランチ池上と間がどういうね、ゲームコントロール見せるかっていうところが、
スタメンがまた楽しみですよね。
楽しみね、
うん、誰が今度はスタメンで起用されるのかっていうところ、うん、
一応予想はもう自分なりの書いてますけどねこれが外れた時に慌てるよねあ違った違ったんだはい、明日は実況中継で私もね、うん、楽しみながら皆さんと一緒にレノファを応援して盛り上げていきたいと思います、
はい、
ということでゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。